それでは、ガラテヤ人への手紙の4章を学びたいと思いますけれども、ここでの主題は神による相続人、神による相続人、4章の7節に、ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です、子ならば神による相続人ですとあります。私たちは今ガラテヤ人への手紙を学んでいて、3章から教えの部分について学んでいます。パウロは1章と2章においては自分が個人的にこの福音を体験したことについて話していましたけれども、3章からこの聖書を解き明かしていくことによって、聖書もちろん旧約聖書ですけれども、解き明かしていくことによってこの福音が律法にはるかに勝るものであること、そして律法がもうすでに終わったものであり、そして私たちはその中に生きていないんだということをですね、説明し続けています。で、3章においては信仰によって祝福を受けることができるんだということについて学びました。アブラハムの子孫に与えられた祝福の約束についてパウロは語ったんですが、アブラハムが信仰によって義と認められたように、信仰によるものがこの約束を自分のものとしていくことができるというところなんです。私たちが神様から受け入れられようと思って、正しいと認められようと思って、私たちの方で何らかの事柄をしていく、これが間違っているんだということをパウロは話しているんですね。そして私たちがイエス・キリストが私たちのために十字架にかかって死んでくださった、そのことを信じると神様は全ての霊的な祝福を与えてくださる、もう備えてくださっているというところを私たちは知ることができたんです。ですから私たちが神様に受け入れられたいと思うときに、私たちが何らかのことをするのではなく、神様がもうすでに用意してくださっているものを信じていくということが、神様に近づき、神様と交わりを持ち、神様に関わりを持っていく秘訣というか唯一の道なわけですね。ガラテヤ人のようなことに話しました。あなたが御霊を受けたのは信仰を持って聞いたからでしょう、律法の行いによるのではありませんでした。これが3章で言わんとしていることだったんです。そして3章の最後のところで26節ですが、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですという言葉を始めています。これは、パウロがあなた方はアブラハムの信仰によってアブラハムの子孫ですというところから話はつながっているんですけれども、ここからですね、話はその信仰によって神に近づくということから、キリストにあって今自分はどのような存在であるのか、この神の子供であるという身分はどのようなものであるのか、私たちがどのよう私たちが神様のものを受け継いでいくというのはどのようなことであるのかということについて見ていきます。3章は関わりについて話していきましたけれども、4章においては特権について書かれているわけです。それでは一節を見たいですが、ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていましたとパウロは話していますが、これは律法の中で生きていたイスラエルの人たちのことを話しています。イスラエルの生活が律法という監督と管理の中で奴隷と何ら変わらないような状態であった、キリストが来られるまでそのような管理下のもとに置かれていたということを分かりやすく説明しているわけなんですね。今例えを話しているわけです。裕福な家庭の子供であるということを想像してみてください。 そしてその男の子はですね、父親のものを受け継ぐわけなんですけれども、ユダヤ社会においてもまたローマ社会においてもですね、まだ子供の時には父親の遺産について、父親の財産について何ら、自分が自由にすることはできないわけなんです。奴隷が雇われています。監督人としての、ここで書いてある、後見人や管理者の奴隷が、これ奴隷召使いですね、が雇われているわけです。で、その人たちがこうしなさい、ああしなさい、今日はこれこれをしなさい、これこれをしなさいというルールを与えて、それに従って生きていかなければいけないんだということなんです。で、これを例えを用いて、キリストが来られる前の立法の下で生きていたイスラエル人がそのようなものだというわけなんですね。イスラエル人に対して神様はアブラハムを通して素晴らしい祝福の約束を与えてくださったわけなんですけれども、キリストが来るまではですね、厳しいこの立法の監視のもとにいたわけですね。道徳については、もちろんのことなんですけれども、行政司法とか結婚生活、食事規定、着るもの、清めの儀式、犠牲の生贄の制度とかですね、私たちはこと細かに守るべき事柄があるなということをですね、見ていくことができるわけです。そのルールに従って彼らが生きるということが、今ここで話されている奴隷と少しも変わらない、この父が定めた時までの子供の状態であるということをパウロはここで話しているわけですね。けれども、この約束の子孫であるイエス・キリストがこの世に現れたわけなんですね。それが3節、4節からですね。しかし定めの時が来たので、神はこの自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。神様がご自分で良しとされた時に御子を使わせてくださったんですね。で、贖いを行ってくださいました。その贖いというのは、この御子が人の姿をとって、そして律法の下にあるもの、つまりユダヤ人として生きるようにされて、そして私たちがその立法の下に生きている者たちが、私たちというか特にユダヤ人のイスラエル人ですね、が今度はそこから解放されて、贖い出されて、子としての身分ですね、イエス様が神の御子、一人子であると同じようにです、同じ、まあ、本質的にはイエス様神様ですから全く違うわけですけれども、それと似たような感じで、この私たちが神の子供としてですね、この生きることができるような、そのような身分を与えてくださったわけなんですね。イエス様が女から生まれたものとあります。これが今私が話しました人から生まれたということでありますが、マリアから生まれ、そして、遡りますと創世記には、女の子孫がこのお前の子孫、つまり蛇の子孫の頭を砕くというところにまで行くわけですね。そして律法の下、これがユダヤ人としてお生まれになるということですね。そしてユダヤ人として生まれ育っただけではなく、イエス様は律法の要求するところの呪いをも受けてくださったわけですね。それは3章で学びました。呪いです。呪いというのは、この木に吊るされたものという、この死を与えするということですね。それを全てですね、イエス様が、受けたわけです。だからイエス様があのゲッセマネの園でですね、血が滴るようなこの汗をかかれてですね、祈られ、そして苦しみもだえられて、そして十字架につけられ、神よ神よ、なぜ私をお見捨てになったのですかというですね、呪いを受けられたわけですね。このようにして律法のもとに生き、律法を完成させて、それによって私たち御子を信じる者が、子としての身分を受けることができるようになったということなんですね。で、私たちはこの子としての身分を持っているわけなんです。神様のものを全て受け取っている。神様が持っているものをキリストにあって受け取っているわけなんです。 これはもちろん将来の神の御国を待つわけですけど、と同時にローマ人への手紙のところには、私たち神の国というのは飲み食いのことではなくて、喜びと平和と、そして、正義と喜びと精霊によるものだというふうに書かれてますね。ローマ人への手紙の14章の17節ですが、なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と精霊による喜びですというふうに書いてあります。私たちが言葉に言い尽くすことができるほどの喜びを、また理解をはるかに超えたところの神の平和を、そして精霊を与えられてですね、命を受けてですね、ここで歩んでいくことができるわけですね。そして6節が、そしてあなた方は子であるがゆえに神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に遣わしてくださいました。これがとても素晴らしいですね。神様が今、父なる神がですね、御子によって、そして御霊によって、つまり三位一体の神が私たちに関わってくださっています。アバ父、このアバというのは、お父ちゃんとかですね、パパみたいなヘブル語です。イスラエルに行くと小さな子供たちがお父さんに対して使っている言葉であります。これをパウロは、あえてギリシャ語に直さずにそのまま載せることによってですね、どのような関係に入っているのかということを私たちに教えているわけですね。奴隷と主人との関係のような雇用関係の関係ではなくなったわけなんです。私たちにとっての神はお父さん、お父ちゃんというふうに呼ぶことができるほどの親密な関係になったわけなんですね。何かこういうことを行ったから罰し、またこういうことをやったから報いというような関係ではないわけです。そうではなくて、大胆に近づき、そして大胆にお願いし、大胆により頼み、大胆に話していく、このように自由に行き来し、そして神のものを自由に使っていくですね。それを、私たちは、そのような御霊を受けたわけです。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。今度の手紙、次の手紙のエペソ人への手紙にはですね、私たちはキリストにあって天にあるあらゆる霊的祝福によって祝福されているという言葉が書いてあります。神様の霊的祝福を私たちは受けるようにされた神による相続人なわけですね。私たちはこのような関係に入って聖人としての神のものを受け取っていく関係に入っているわけです。もはや幼稚な教え、つまりこれをしなさい、あれをしなさいというルールの中に生きているのではなくなったわけなんです。これについてコリント人への手紙でもっと実践的なことを学びました。それは律法の下で生きているということは、それはなんかあたかも清い生活で、そして恵みの下で生きているというよりももっと高尚な生活のように見えるかもしれません。これをやっている、あれをやっている、これをやっている、あれ。けれども恵みの下で生きているということは、そのようなルールを必要としないほど神様との関係というのが深くなっているということですね。ですからもっと高いレベルで生きていくわけなんです。実際に神様を喜ばせる、神様が大好きだからというただ一つの動機によって生きていきますので、これをすればあもうこれでいいんだ、あれをしとけばこれでいいんだという世界からもっと深いところに入っていっていくわけなんです。これが、成人としてのですね、この私たちの生き方なわけですね。幼稚な教えから脱皮して、そして神様との間の中で、パウロは言いましたね、全てのことが 益と許されたことだけれども全てのものが益となるわけではない、自由だけ、全てのことは許されているけれども、自分を奴隷とするようなものことはしないというですね、いうことにつながっていくわけなんですね。これが神による相続人です。そして8節ですね、しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。このあなた方っていうのは分かりますね、ガラテア人のことですね、ガラテア人のことです。ガラテア人は異教徒であります。ガウル人という人ですね、それが昔このガラテアの地方に入ってきてですね、それでその後にローマが入ってきたので、ローマ帝国の中にあるわけですけれども、違法異教徒であるわけですね。ですから偶像礼拝ですね、異教を持っていたわけです。そしてこの時にどのような奴隷状態であったかということを彼らに思い起こさせているわけですね。これは私たち日本人であれば容易に想像できることです。理解できますね。物質の葬式にまつわる数々の儀式がどれだけ人々を束縛しているか、容易に理解できます。私たちの間にある家族の関係にある信頼関係、愛の関係がくだらない無意味なしきたりによって、その一つによって壊れてしまい、そしてそのようなしきたりによって醜い争いが起こり、そして人々を命から引き離していく。また唱えられているお経は何かわからないのに、お金を貼っておけば、貼ってさえおけば供養されると信じ、坊主に高い金を払う。もちろん善良な、坊主の人たちも坊主の方もいらっしゃいますけれども、僧侶の方もいらっしゃいますけど、まあ今ちょっとですね、あんまりこうそういう人を今、そういう人のことを今話してるんじゃないということを今話したいわけですが、そうですね、そういうしきたりの中で生きているということがどれほど私たちを奴隷の状態にしていくのか、本当にこのアバ父というような関係とはほど遠いですね、ところにいるということをですね、ガラテア人たちはよく知ってるわけなんですよ。なのに次です、9節です。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。あなた方は各種の日と月と季節と年を守っています。今パウロは彼らが守っていたしきたりと、ユダヤ主義者たちが唱えているところのモーセの律法を一緒にしているわけなんです。各種の日と月と季節と年というのは、日というのは安息日で、月というのは新月のことです。で、季節というのはレビ記23章のところに詳しく書かれている杉越の祭りとか五旬節とかですね、例祭のことです。で、年というのは安息年であったりですね、ヨベルの年とかそういうものですね。これらをあなた方は守っています。なぜそのような無価値の幼稚な教えに逆戻りしているんですかということです。あなたたちが昔がんじがらめになっていた異教と何の変わりもないんですよということなんです。ここがですね、私たちが心を見張って気をつけていなければいけないことなんです。私たちもしきたりの無意味さ、無価値であること、幼稚さ、そういうことを知っています。イエス様にある神様との関係を持ってですね、なんてこんなに自由な素晴らしい関係はない、私たちを解き放つところの関係であります。けれども教会の中にしきたりを持ってくる、ルールを持ってくる、そしてがんじがらめにしていく、素晴らしいイエス様にある関係、そして兄弟同士のキリストにある愛し合う関係、これを壊すようなものを持ってくる、それがいかに愚かなことであるかということを私たちも知っていかなければいけないわけなんですね。あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと、私はあなた方のことを案じています。パウロは恵みの福音についてしっかりと述べ伝えました。しかし今無駄になったのではないかと、つまり彼らは神を捨て去り、キリストをも捨て去る というところに今至っているのではないかということを案じているわけですね。けれどもパウロはここまで話してですね、3章の1節から愚かなガラテヤ人よというところから始まり、今永遠と聖書から解き明かしを行っていたわけですけれども、ここでですねパウロがこれ以上何か厳しいことを言ったら彼らとの関係が切れてしまうのではないかという恐れというか懸念をですね、心配を持っている。対話がこれ以上続かないのではないか。パウロの目的は彼らが悔い改めて神に立ち返って恵みの福音に戻ってくれることなんですけれども、今パウロがこれほど厳しく話しているために、ここで本当に私はあなたを愛しているからこのことを言っているんだということをですね、こう話していきます。お願いです兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから、あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。私のようになってくださいというのは、私のようにキリストにあって自由なものとなってくださいということです。そして私もあなた方のようになったのですからというのは、ガラテヤ人、異邦人ですね、なのにもかかわらずパウロがユダヤ人であるのにもかかわらず、そのユダヤ人であることに固執せず、律法を固執せずに自由にですねそれを捨てて彼らと接していったわけですね。ですからあなた方のようになったのですからということです。そしてあなた方は私に何一つ悪いことをしていないということはですね、今パウロがこのように書いていて怒り狂っているパウロを彼らは想像したかもしれません。そして何か私たちはパウロに悪いことしたのかというふうに思われてほしくないわけですね。私に何も悪いことしてないんだ、今なんでこういうことを書いてるのかというと、私はあなたを愛してるからなんだということなんです。ガラテヤ人がパウロに何か悪いことをしたどころか、あなたは本当に私によくしてくれましたということを次に言っていきます。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。パウロは宣教旅行を行っていたわけなんですけれども、その時に激しい迫害の中にいたわけなんです。ここの肉体が弱いというのは慢性的な病気というよりも、迫害によって痛めつけられたために何か起こった身体的な障害であると思われます。ですから6章のところに見ると、私はイエスの焼印を帯びていますと書いてます。これは鞭で打たれた傷であるとか、そのようなものを指しているわけですね。パウロはこのように福音を信じて福音を述べ伝えているから、このようなひどい状況の中にいるのにもかかわらず、ガラテヤ人たちはですね、私はそういうことは気にしません、私はあなたの福音を信じますというふうにですね受け入れていったんです。こんなひどいことが起こるんであれば福音は信じない方がいいっていうふうに普通は思いますよね。けれどもガラテヤ人はですね、それを乗り越えたところにですね、3章のところに書いてありましたけれども、信仰を持って聞いていたから御霊を受けてですね、その御霊によって神様を賛美し喜び平和に満たされですね、そして彼らは本当に喜びの中で、この愛の中でですね生きていたわけです。で彼ら自身も苦しみを受けたんです。ユダヤ人たちから、また同胞の異邦人から迫害を受け苦しみを受けていたわけです。それをパウロは思い起こさせています。そのような中にいてもですね、このキリストから離れることはできません。神の子としての身分、神による相続人というところから、このような素晴らしい解放のメッセージから私は離れることはできませんということをガラテヤ人は知っているわけですね。それで今パウロに対して彼らが行ってくれたこと、 それを思い起こさせてるんです。そして15節、それなのにあなた方のあの喜びは今どこにあるのですか。私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。パウロのことを本当に気にかけていてですね、パウロは目が悪くなっていたと思われます。悪くなってたんですね。6章の11節を見るとですね、ご覧の通り私はこんなに大きな血で自分でこの手であなた方に書いています。このガラテヤ人の手紙のオリジナルの、この手紙はですね、パウロが書いたのはものすごいでかい文字で書いてあったようですね。でそれは何かって言ったら 見えないわけですね。この今私原稿ありますけど、こんなの書けないからもっとでっかくしてですね、これを4倍ぐらいにしたような感じでこう書いてたんだと思いますよ。でそれをパウロは今言って、でもガラテヤ人はそれを見てですね、もう自分の目はえぐり返して、もう本当にパウロのことを慕ってですね、本当にそのようにですねパウロのことを思っていたということですね。でも今はもう敵対視してるんです。違った宗教の人物であるとぐらいの感じでパウロを見ているわけですね。それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか。真理を語るっていうのはこのように人を突き刺すものでありますね。自分は真理は知りたくないっていうのが私たちの正直な思いです。本当に自分のことを知ったらですね、怒り狂ってですね、そしてやんなくなります。しかし御霊の憐れみの御霊の注ぎがあって、私たちは悔い改めてですね、イエス様の十字架に走っていくことができるわけですけれども、今真理を語ったために敵になってしまっているとパウロは嘆いているわけですね。あなた方に対するあの人の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を恵みの福音の恵みから締め出そうとしているのです。今ガラテヤの人たちは以前はガラテヤの人たちはパウロが試練、パウロが彼らにとって試練になるようなものがあったのに、ここまで慕ってくれていたわけですね。これは迫害の中であった、このことであってですね、極めて自発的なことであったわけなんです。今ガラティア人のところに来ている偽教師たちは非常にこう彼らに温かかったんですね。愛情を示していたんです。愛のシャワーって言ったらいいでしょうかね。注目を与え、そして関心を寄せ、そして、こう本当にこう息つくことができないほどですね、いろんなことをしていたわけですね。でそれは何かというとですね、動機というのは自分たちに熱心にならせようとしている。一旦彼らのことを受け入れ信じたら、もうその時点で奴隷となってしまう、奴隷状態になってしまうようなことなんです。これカルトが行う手法ですね。最初受け入れるときはものすごく歓迎します。ですから心を悩んでいる人、迷っている人、寂しい人、そのような人たちはですね入っていきます。でも一旦その中に入ると自分はその組織の中の奴隷となっていることを発見するわけですね。そのような状態であったわけなんです。良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありませんですね。良いことに熱心ですから、この福音のためにですね熱心になっている、福音にあって熱心になっているということは、良いことでありますと。そして私があなた方と一緒にいる時だけではなくて、今離れている時であってもそれは良いことなんですよということを言っています。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで私は再びあなた方のために生みの苦しみをしていますですね。今パウロは子供たちよと呼んでいます。 ですね、パウロの彼に対する思いは親がこう思う思いなわけですね。そして、母親が子供を産むことを例えとして、今キリストが形作られるまで私は再びあなた方のための生みの苦しみをしているっていうですね、言い方をしているわけです。つまりキリストの恵みの福音の中に生きるようになんとか説得してるんだということを言ってるわけです。このようにしてパウロはものすごく厳しく彼らに対して話しているわけですけれども、ここでその動機というのは何とかして彼らをキリストのもとに導きたいというパウロの熱心さから、この心配から懸念から出ているわけですね。そこで20節、それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんな誇張でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。いろんな言い方をしてですね、パウロは、例えを使って、このいろんな方面からですね、こう語ってですね、そしてある時には厳しく、ある時は優しくですね、どう言ったらいいかわからないのですと言ってですね、困っているんです。で、このような誇張で、なく話せたらいいと思いますと言ってますけれども、手紙っていうのは難しいですね。この自分がどういうふうにことをこう言わんとしているのかっていうことがなかなか伝わらないというものがありますね。ですからパウロは、まあ、そのことをですね、今このようにして話しているわけですね。本当に、このガラテアの人たちに対する個人的な思い入れっていうのがパウロはここで見せています。そして次からですね、一呼吸を置いてまた律法のことと福音のことを対比させながら話していくんですね。律法の下にいたいと思う人は私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか。そこにはアブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。律法の下にいたいと思う人たち、律法の言うことを聞いてくださいと言って創世記のことを話しています。創世記はまだモーセに律法が与えられるその前の出来事でありますけれども、モーセ5章の中に入っているわけですから、その律法の中の一つとしてパウロは話しているわけなんです。イエス様もそうでしたね。律法と預言書というふうに聖書の言葉をもう2つにだけ分けておられた時もありましたね。そのように一括りにパウロもここでしているわけです。そして創世記のアブラハムの話をしています。パウロはずっとアブラハムのですね、生涯を通して解き明かしを行っているわけですけれども、神様にアブラハムはあなたによって全ての国民は祝福を受ける、そしてあなたの子孫によって祝福を受けるということをですね、話していったわけですね。そしてあなたの子孫、そのことを信じた時に義と認められてということをまず話して、そしてその子孫によって祝福を受けるというイエス・キリストのことを話したわけですね。そして祝福を受け、あなたの子によってっていうところに今移っていくわけです。つまりイサクのことについて話していきます。イサクのことについて話していき、あのアブラハムの物語は私あなたの愛する独り子というふうに呼んでいるわけで、独り子として話している、独り子というふうに神様は言われたんですけども、実は二人の子がいたんですよということなんですね。二人の子がいた。一人は女奴隷、エジプトにいた時に雇って買った、ハガルですね。そしてもう一人は妻であるサラであります。この二人からそれぞれアブラハムの子供が生まれました。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は子供は約束によって生まれたのです。ハガルがイシュマエルを産んだ時のことを思い起こしてください。神様はアブラハムに対してあなたから出てくる子があなたの後を継がなければならないと言われたわけですね。でそれをアブラハムもサラも信じて10年ほど生きていましたけれども、一向に子供が生まれない。自分もサラも年を取っている。でサラはここで、あ、 これは私たちで何とかしなければいけないことなんだというふうに思ったんです。それで自分の女奴隷であるハガルをアブラハムに与え、そしてハガルを通して子供を産ませるようにしたわけです。ところが身ごもってハガルが身ごもったら、ハガルはサラを見下すようになってきました。そしてサラはそれでとても辛くなってハガルをいじめていったわけです。そしていじめられていたハガルは逃げてですね、そしてその時に御使いに出会い、身を低くして戻りなさいと言われて、そして戻ってでイシュマエルを産んだわけですけれども、神様の約束を自分自身で行って実現していこうという肉の行いが、この女奴隷の子は肉によって生まれということになっていきます。神様の言われることを自分で行っていこう、神様がこう言ってるからよし自分たちでそれに到達して何かをやっていこうですね。これを肉によって行う。そして肉の行いというのは、このハガル、アブラハムの家の中にあったように喧嘩が起こり、妬みが起こり、嫉妬が起こり、そして苦々しい思いが起こり、そして在籍感が残りですね、そのようなめちゃくちゃなものが出てくるということですね。これが肉から生まれ、そして自由の女の子は約束によって生まれた。約束を神様が与えられて、それに従って生まれたわけですね。3人の人がですね、アブラハムのところにやってきて、そして来年の今頃ハラ、サラは子を宿す、産むと言われてですね、でそのように、約束された通り、主が仰せられた通りにイサクが生まれたわけなんです。この違いですね、この違いを今パウロは話しているわけです。そしてこの物語を通してパウロは、この物語と古い契約と新しい契約のことをダブらせて話していきます。このことには比喩があります。この女たちは2つの契約です。一つはシナイ山から出ており奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。こう言ってます。ハガルは古い契約をの例えですよとパウロは話しています。でこれ比喩っていう言葉が出てきますけれども、これですね、基本的に、私たちが聖書を学ぶときにやってはいけないことなんです。ここはこういう例えであって、ああいう例えであってですね、ここはこうなって、ああなって、こうなって、こうなっていくっていうことをですね、初代教会ですね、からですね、ずっとそういう流れっていうのがあったわけですけれども、それは、本当は良くないことですね。どうしてかというと、いくらでもいろんな話がすることができるようになっていくからなんです。でも今、パウロはですね、ここで、パウロは聖書知識をちゃんと持っていますから、それずれることなくですね、もちろん、神の霊感を受けていますから、聖霊によって動かされているわけですから、きちんとした解釈をしているわけですけれども、シナイ山から出てきたもの、つまり立法ですね、これなんだって言ってるんです。立法の中に生きている人たちというのは、ハガルのようなもの、奴隷状態なんだ、そしてこの肉の行いなんだということを今ここで話しているわけなんです。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです、ね、今のエルサレムには神殿があり、そして律法を守りを行っているわけなんですね。今のエルサレムというのはパウロが生きていた時ですから、その当時まだ神殿があった時のエルサレムであります。でそこで生贄が捧げられてですね、そしてモーセの律法を守り、そのような人たちがいますけれども、彼らはこのハガルと共に奴隷なんだ、このように言っているわけですね。しかし上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。サラ、これは上にあるエルサレムを表している。つまり 上から生まれた者たち、新たに御霊によって生まれた者たち、クリスチャンのことを表しているわけですね。天に国籍を持つ者、それらの集まり、つまり教会のことを表しているわけなんですね。すなわちこう書いてあります。喜べ子を産まない不妊の女よ、声を上げて呼ばわれ、産みの苦しみを知らない女よ、夫に捨てられたこの女の産む子供は夫のある女の産む子供よりも多い。これイザヤ書からの引用ですけれども、とても興味深い箇所なんですね。不妊の女を叩いてるんです。で、不妊であってもですね、夫の身にいる方が良いではないか、子供をたくさん持っているけれども夫に捨てられた子供、女よりもですね、喜ばしいことではないかということを言ってるんです。で、ここからですね、パウロは何を言わんとしているかというと、サラ不妊だったんですね、ずっとね。だけれども、夫のところにいる女でありますけれども、ハガルは子供を産んだんですね。イシュマエルを産んだけれども夫に捨てられたんですね。出て行けなければ行かなくなったわけです。そのことを今話しているわけなんですね。そしてここを通してですね、この上から生まれた者たち、上のエルサレムに属する者たちが少ない、不妊である、人気がない、そのような者たちであるけれども、夫であるキリストと結ばれているから喜ばしいことですよということなんです。この世の教えを持っている人たち、立法というか様々な決まりですね、その決まり事を持っている人たちはたくさんいます。本当にたくさんいますけれども、夫に捨てられているんですよということをですね、パウロは今ここで話しているわけなんです。私たちはクリスチャンは人気がないですね、地味ですね。そして認められません。そして他に認められているものがたくさんあります。しかし私たちにあるものはキリストです。私たちにあるのは夫なんですね。夫なるキリスト、キリストに結ばれたものですね。それを私たちは持っているんだということをですね、誇ることができ、そして喜ぶことができるわけなんですね。すなわち、ごめんなさい、次いきますね。兄弟たちを、あなた方はイサクのように約束の子供です。約束の子供なんだよ。福音を信じているというのは、イサクのように神の相続人とされた約束の子供なんですよ。神の国を受け継ぐものなんですよということです。しかし、かつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。イシュマエルがイサクをからかったのを覚えてますかですね。生まれてきたイサクをですね、いじめていましたですね。同じように肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害していきますよということなんです。福音は肉にあるものにとって、これほど耳障りなものは、耳障りが悪いもの、苛立たせるものはないわけですね。私たちがまっすぐに語ったら、もう話す言葉を失って、その場を離れていくか、罵るか、そして何か悪いことをするかっていうですね、お前は宇宙からやってきたものかとかですね、わけがわからないやつだなと、そのような何か認めあって、ああそうですか、素晴らしいですねというような類のものではなくてですね、迫害するしかないような、そのようなものである。ですから、肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害していくんだということです。しかし聖書は何と言ってますか。奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはいけない。これサラの言葉です。サラが夫アブラハムに言ったんですね。アブラハム、イシュマエルがイサクをいじめてるのを見てですね、この言葉を言って、そしてアブラハムにとってはそれはとっても辛いことであります。自分の子供でもありますからね、イサクは。 ですから、それはできなかったわけですけれども、でも神様がサラの言うことを聞きなさいと言われたので、アブラハムはハガルとイシュマエルを追い出したわけですね。というように、相続から外されてますよということです。そのことを今パウロは言おうとしているわけですね。私たちは迫害を受けますけれども、この偉大なる相続を受け継いでいますけれども、彼らは外されているんですよ。こういうわけで、兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。 この世にキリストにある自由を持っているんですね。立法の行いによって義と認められようとしている人たちは奴隷であって相続から外されているんだということです。この自由に固く立ちなさいという勧めが5章から始まっていきますけれども、私たちは今神の子供としての身分について学んでいくことができました。これがいかに自由でいかに祝福されていることか、そして大人の信仰であるか、大人の事柄であるかですね。それを見ていくことができました。でこれを持っていると迫害を受けるわけです。迫害を受けます。しかしガラテヤ人がそうであったようにですね、愛に満